寺田虎彦作ラジオ雑感。うちのラジオ受信機は去年の7月からかれこれ半年ほどの間絶対沈黙の状態に陥ったままで、茶の間の茶ダンスの上に乗っかったきりになっていた。夕飯時に近所の家から子供の時間の不祥化などが聞こえてきても、うちの機械は固く沈黙を守って冷ややかに我々の食卓を見下ろしているだけであった。それがやっとこの頃になって、久しぶりのその沈黙を破って、再び元気よく我々に話しかけることになった。ことの顛末を記録するためには、まず我が家のラジオの歴史を略記する必要がある。東京で一般的放送が開始された後も、しばらくの間は全くよそごとのように、何の興味も感じなかったので、自宅へ受信機を備えるどころか、よそのでちょっと聞いてみようという気も起こらなかった。もっともそれよりもよほど前に、どこかの実験室でのデモンストラチオンを一度経験していたから、初物に対する好奇心だけはすでに満足されていたのである。何しろ明治44年まで電灯を引かないで石油ランプを灯していたほど無性な自分なのである。ある日、偶然、上野の西洋圏の待合室で、初めて JOAK の放送を聞いたが、その拡声器の発する音は、実に恐るべき、辟易すべきものであった。そのために、なおさら自分のラジオに対する興味は、減災されたようであった。ところが、ある夏の日に、友人と二人で郊外の、某規定へ行って、そこで半日寝転がって、日暮らしの声を聞きながら、徘徊三昧をやった。日が暮れて帰ろうとしていたら、開花で音楽が始まった。ラジオの放送音楽である。聞いてみると、それはハイドンのトリオであった。こんな寒弱な武蔵野の片隅で、こういうものを聞くということが、なんとなく面白かった。日暮らしの声を聞きながら、徘徊に遊んだ後では、なおさらそうであった。とにかく、この夏の夜の武蔵野で聞いた鳥を以来、ラジオに対する恐怖に似た心持ちだけは消えてしまったようである。それで、うちで受信機設置の儀が起こった時は、別に反対しなかった。某百貨店で、トリルダインと称する機械を買ってきて据え付けた最初の日の夕食時に聞いたのは、伴奏員の童話でアリとキリギリスの話であった。食料を貯蔵しなかった怠け者のキリギリスが木枯らしの夜に死んでいくというのが大団円であったが、擬音の寂しい風音に混じってかすかなバイオリンの哀音を聞かせるのが割に綺麗に聞き取れるので、これくらいならと思って安心したのであった。いろいろな種類の放送のうちで、自分に一番苦手なのは、演説講演の類である。耳が悪いせいか、勘が悪いせいか、本物の演説を聞くのでも骨の折れるくらいであるから、完全でない機械で変形された音波の混乱の中から、変形されない元の波を読み取ることはなかなか困難である。それを聞き取ろうとする努力はかなりに頭をつからせる。それで断念して聞かないつもりになっても、音の出ている限り注意を引かれないわけにはいかない。いっそのこと全部わからないアラビア語ででもあればかえって楽であろうが、困ったことには、時々、ところどころ、わかる日本語であるからいけないのである。注意が自然とそっちに向かうのを、引き戻しするための努力の方が、努めて聞こうとする場合の努力よりも、さらに大きいかもしれない。しかるに、これが音楽となると、そういう心配はないようである。楽器の音色がかなり違って聞こえても、管弦楽は、やはり管弦楽として聞き取られるし、長唄はやはり長唄として聞かれる。聞きたくなければ聞き流していることも、 音楽ならばそれほど困難ではない。これは自分が音楽に対して素人であって、日本語に対して玄人であるためかもしれない。しかしまた人間の言語というものがあらゆる音響現象のうちで最も精妙を極めた機構を具備したものだということを意味するかもしれない。音楽の方はかなりまでいい加減にいろいろに変化させてもやはり同じものとして認められるが、人間の言語はそれがただほんのごくわずかでも変形すれば、もはや全然別のものに変わって識別できなくなってしまうのである。それはとにかく、公演でも自分のよく知っていて、始終互いに談話を交わしている人の公演ならば、あまり言語明晰でない人のでもよくわかるような気がする。そういう場合には、話している人の顔が見える。そしてそれが音の不完全を助けて理解を容易にするように思われる。話しぶりをよく知っているということは、単に音響だけの記憶を意味するのではなくて、話す人の顔面筋肉のあらゆる微細な運動の始動と一つ一つの言語と結びついたものの総合的記憶を意味するのであろう。少なくも盲目でない普通の人にとってはそうである。それでラジオで耳慣れた人の声を聞くと、その声が直ちにその人の顔の始動を呼び出してきて合体する。そこで初めてその言葉の意味が明らかになるのであろうと思われる。日常を接している人だと、一番最初に喉を掃除するためのという発声を聞いただけで、話し手の顔がありありと面前に出現するのは全く不思議である。これと同じような連想作用に関係しているためかと思われるのは、例えば落語とか何や節とかをうちのラジオで聞くと、それがなんとなく甚だ不自然なあるまじきものに聞こえて困ることである。それらの演芸の声だけでなくて、演芸者自身がその声にくっついて、忽然として自分の家庭に侵入してくるように感じる。そういう人たちが突然自分の家の茶の間へ飛び込んできて、遠慮もなく大声を上げて怒鳴っているような気がして、甚だ不自然な感じがするのである。しかし、しばらく我慢して聞いていると、そういう感じはいつの間にか消滅して、今度は自分の方が寄席の方へ行ってしまうから、そうなればもう不自然な感じはなくなってしまうのである。しかし、家庭の日常生活の中へ突然に全く不連続的にそういう異分子が飛び込んでくるときに、我々はやはりそういうちぐはぐを感じないわけにはいかないであろう。もっとも従来蓄音機などで始終こういうものに慣れていれば何でもないであろうが、自分の場合はそうでもなく、またラジオでそういうものを聞く回数が極めて稀なためであるに相違ない。これが西洋音楽だとちっともそういう気持ちはしないのである。聞きたいと思う音楽放送がたまにあると、その時刻にちょうど来客があって聞かれないような場合がかなりに多い。来客がないときは、また何かに紛れて時刻をやり過ごし、結局聞かれない場合もかなりに多い。もしもこれがどこかへ演奏会を聞きに行くのだと、来客は断れるし、仕事は繰り合わせて、そうして定刻前には何度も時計を見るであろう。しかしこれがラジオであるためにこういうことになるのである。つまり、あまりに事柄が軽便すぎて事柄の重大さがなくなるのであろう。パチリと一つスイッチを入れさえすれば、日比谷公会堂の演奏、歌舞伎座の演技が聞かれるからである。昔の山根戸の住民が浅草の芝居を見に行くために、前夜から徹夜で支度して夜のうちに出かけて行った話と比較してみると、あまりにも大きな時代の推移である。 しかし、そういう昔の人の感じた面白さと、今のラジオを聞く人の面白さとの比較はどうなるか、それはわからない。同じようなことは他にもある。教育でも、機関が不完全で不便な時代に、存外真剣な勉強家が多くて、あまりに軽便に勉強のできる時代には、また存外その割に怠け者が多いようなものである。キリシタンを禁じた時代の宗教の熱心さと信仰の自由を許されて後の信徒の熱心さとの比較でもそうである。自由を許したとて、信徒の数にしても決してそう驚くほど多くはならないのである。こういう意味からすると、ラジオができたために、我々の音楽を聴くことの享楽を幾分破壊されたとも言われるかもしれない。教育機関の立派になったおかげで、我々は学問することの放逸を奪われたというと、同じ逆説的な申し分ではあるが、いくらかそういう感じがなくはないであろう。以上のような理由からして、自分と自分のうちのラジオとの交渉はかなり疎遠なものであった。それで時々故障が起こっても、別に大した不便を感じないのであるが、それでもやはりその時々に修繕のために元買った百貨店へ持って行った。それが修繕するたびに目に見えて機械の感度が悪くなるのであった。それでいつか放送局でラジオ相談所として推薦した本郷の某ラジオへ試みに修繕出したら、今度は断然桁違いに感度を低下してしまって、もう拡声器では聞かれなくて、テレフォンでやっと聞こえるようになってしまった。機械を調べてみると、なんとかいうあの雲の胃の形をした巻き線が新しく取り替えられてあるのである。使いをやって元の古い巻き線を返してくると言ってやったら、あれは捨ててしまったと言って、そしてなぜかひどく不機嫌であったそうで、使いの者は方法の体で帰ってきた。それからまた元の百貨店へ持っていくと、やがて完全になったと言って返してくる。やってみると相変わらずちっとも聞こえない。この事柄の理由は明白である。元の機械は相当感度が良かったために、アンテナはわずかに2メートルくらいの線をカモイの電話線に並行させただけで、地中線も何もなしに十分であったのが、巻き線が次第にかびたり、各部の絶縁が一体に悪くなったりしたために感度が低下し、その上にラジオショーが外見だけは同じで、抵抗もインダクタンスもまるでいい加減なコイルを取り替えたりしたために、感度は一桁も二桁も下がったと思われる。しかし、ラジオショーや百貨店ラジオ係が自分の店でそれを試験する場合には、高い長いアンテナを使い、完全なアースを使って試験するのであるから、感度の低い機械でもちゃんと立派に聞こえ、何不足もない機械としか見えないであろう。これは求めるものと与えるものとの意思の疎通せぬためである。こっちでは、サイスの顕微鏡を要求しているのに、露店で売っている虫眼鏡をよこして、見える、見えると言って主張するようなものである。とにかく、アンテナを拡張し、完全なアースをすれば聞こえるであろうと思われたが、それが億劫であるのと、もう一つは、前述のような理由から、元来熱心でないためとで、ついついそのままに放棄してあった。家族もやはり興味が冷却したと見えて、別にそれで不満を感じることもないようであった。それが近頃になって、どうかした機会に近所のラジオ屋に来て見てもらったら、このラジオ屋さんはちゃんと心得ていて、早速水道線へアースを引っ張って、アンテナを天井の周りに引き伸ばして、ともかくも音だけは元通りに聞こえるようにした。そうして、 鼻を高くして帰って行ったのである。壊れた虫眼鏡が取っ手をつけただけでたちまちにして顕微鏡になったようなものである。しかしアースやアンテナを引っ張り回すことなしに役に立つ感度の良い機械としての価値はもう永久に失われたようである。東京市会議員のような機械になってしまったのは無残である。政宗が生蔵になったのは悲惨である。それにしても、ラジオを商売にしている商売人でありながら、それぞれの機械に固有な感度というものを認めないのが不思議に思われる。政宗を都議にやったのを生蔵にして返して、これでも切れると言って平気でいるのは少しおかしいと言わなければならない。理科の学問をしているのに、どうして自分でラジオ機械を修繕しないのかと聞かれることがある。なるほど、電磁気学理論の初歩も知らない素人で、非常にラジオ通があるのに、30年来この方面の学問に関係し、しかもそれで生活してきている人間が、うちのラジオくらいを直すのに、いちいちラジオ屋さんのご苦労を願うというのは、自分ながら妙なことであると思われなくはない。荒野の白馬鎌とでも言うのか。元来、心がけの悪いためか、それとも武将なのか。おそらくそれのすべてであろう。しかし、一体に科学の研究を生涯の仕事にしている者のためには、できてしまっている者には興味がなくて、まだできない者にのみ興味を惹かれる。そうして、できていないものがあまりに多い。ラジオの修繕までは手が届きかねるという人は自分のみならず他にもおそらく多いであろうと思われる。ここまで書いたときにうちのラジオが鳴り出してバッハのドタン調、チェンバロコンチェルトというのを聞かせてくれた。いつ聞いても心持ちの悪くないものはこういう古典的な音楽である。体中の血液の濁りを洗うような気がする。こういうものがうちの机の前に座ったままで聞かれるのはやはりラジオの効用だと思う。昭和8年4月、日本放送協会調査時報。